皆さん、
明けましてお
めでとうございます。
2011年お正月、今年最初のゴスペルアワーです。
今日は正月休みで帰省中の娘も交えて3人でゴスペルアワーをお送りしたいと思います。
1年半ぶりの秋田はどうでしたか？
いや、久しぶりに雪を見て綺麗だったけど、それよりも宇後中学校の中が改装されて綺麗になってたのはびっくりしました。
中が新しいといえば、ここで今年最初の小話を一つ。
親父ギャグはやめてけれよ。
イギリスにサムエル・チャドウィックという牧師がいました。ある時、お酒で行き詰まってしまった男性がやってきました。チャドウィック牧師はこの男性にイエス・キリストの救いについてお話をしました。するとこの男性はイエス様を信じました。しかし、一人では家には帰れないから、チャドウィック先生がついてきてくださいというのです。そこでチャドウィック牧師は彼と一緒に彼の家に行くことにしました。彼の家に着くと、恐ろしい剣幕の大女の奥さんが待っていました。チャドウィック牧師が先に家に入り、新しい夫を連れてきましたよと大声で言いました。
すると奥さんが、今までのよりマシな人間かと笑いながら出てきました。そして旦那さんに近づいて、頭の先から足の先までじろじろ見て、今までのとそっくり同じやつではないかと言いました。
チャドウィック牧師は、中身が新しいのだ、一目見たくらいでは同じだが、一緒に暮らしてみるとやがてわかることだと答えました。それから数週間というもの、奥さんは自分の旦那さんにありったけの乱暴暴力を振るいました。しかし夫は絶えず柔和に耐え続け、イエス・キリストに助けを祈り求めました。そしてついに奥さんは夫のもとに来て、自分も同じ神様の恵みが欲しいと言って祈るようになりました。聖書ではイエス様を救い主として信じて新しく生まれ変わるという表現をしますが、聖書の中に次のような言葉があります。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
誰でもキリストを信じるなら、その人の心は全く新しく変えられる。もはやそれまでと同じ人生ではなく、全く新しい人生が始まったのである。
イエス様を信じると、第一に全く新しい人生に変えていただくことができるというのが聖書の福音、良いニュースです。カレンダーが新しくなるだけでなく、イエス様を信じるだけで今までの罪が全部許されて新しい人生がスタートできるのです。
それでは今年最初の賛美は、お父さんと娘が一緒に歌っている水野源蔵さんの雪道という歌を紹介したいと思います。病気のために動けない、話せない、寝たっきりの水野さんのところに救い主イエス様が来てくださったことを歌った歌です。
主よ、雪道で寒かったでしょう。妹が作ったお汁粉を召し上がって、冷えたお体を温めてください。あなたと共にいられるだけで私の心は温かです。
イエス様を信じたからといって病気が治ったというわけでもありません。手も足も動かない、話すことのできないままの水野さんでしたが、この歌にはイエス様に新しく変えていただいた穏やかな水野さんの心と、その温かさが伝わってきますね。あなたがそばにいてくださるだけで心が温かくなる、そんな愛にあふれた神様が私たちの人生を新しくしてくださいます。 どんな人生の厳しい冬の寒さの中にあったとしても、神様は私たちをその愛で包んでくださいます。
それでは、お父さんと娘の歌で、水野源三さんの雪道をお届けします。
主よ、雪道で寒かったでしょう。おしるこを召し上がって冷えたお体を温めてください。あなたと共にいられるだけで私の心は温かです。あなたと共にいられるだけで私の心は温かです。あなたと共にいられるだけで
で。第1番目にイエス様は私たちの人生を新しく変えてくださいます。第2番目にイエス様は私たちの心を新しく変えてくださいます。
聖書にはこの世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいという言葉があります。
心の一心によって自分を変えなさいという言葉の中の心という言葉は、思い、考える、思考と言い換えることのできる言葉です。つまり、イエス様を信じた時に思考の一心によって自分を変えることができるということです。水野さんはイエス様を信じたからといって、それで病気が治ったり、環境が変わったりしませんでした。しかし、その環境を見る見方は変えられました。
悲しみよという水野さんの詩があります。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私をこの世にはない大きな喜びが変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。
悲しみや苦しみが自分をイエス様の元に連れてきてくれたのだと、物事の見方、受け止め方、人生観が変えられたということですね。
何があったとしても神様の最善の御手の中にあって、すべてが益となるという人生観を新しくしていただくことができるんですね。
会社の仕事もさせられていると考えるか、してやっていると考えるか、させていただいていると考えるかで全然違ってきますよね。 自分が忙しくしているときに何か頼まれると、なして俺さ頼むのよ、今がよ、やんだごどや、という思いが出てくることがないでしょうか。この泥入った段ボール、あっちまで運んでけれ、なんて頼まれると、いやいや、しぶしぶ、ぶつぶつ、だらだらだったりします。しかしこれが、この段ボールに入った札束の箱蹴るから、あげるから持って行ってけれ、なんて言われたら、左腕一本だけで抱えて、こっちの右手もまだ空いてますけど、というように、コロッと変わる人もいるのではないでしょうか。私たちの鵜子町の教会の今年1年間の目標聖句は、一切のことを愛をもって行いなさいという聖書の言葉を掲げることにしました。新しい心で、すべてのことを愛をもって、感謝をもってさせていただく一年としたいものですね。
それでは、今日2曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で、愛に生きるという歌です。あなたの愛に生きる喜び、なんという恵み。心にある恐れの代わりに安らぎが満ちる。恵みの中に生きるとき、心満たされる。
あなたの愛に生きる喜び、なんという恵み。心にある恐れの代わりに安らぎが満ちる。恵みの中に生きるとき、道を示す。
さて、最後に今日は、日野原重明さんの命の授業というお話を紹介したいと思います。娘の行っている東京の教会の方から本をプレゼントしていただきました。著者は今年100歳になるクリスチャンの現役のお医者さん、聖ルカ国際病院の名誉院長で、今月1月6日には秋田市に来られて講演もされましたよね。それでは、日野原先生の本の中から、命の授業というお話を紹介したいと思います。
日本全国にわたり、命の授業を行ってきました。今まで100以上の小学校で、命とは何かというテーマで授業を重ねてきました。命を持っている人は？という質問に手を挙げて答えてもらいます。手はストレートに高く上がらず、体をもじもじさせながら、隣の子供の様子に合わせてじわじわと挙手をするのです。
次に、命はどこにあるの？と聞くと、多くの子供が片手か両手で胸を押さえます。つまり心臓に命があるという反応を見せます。私は持参した聴診器を子供たちに渡して心臓の音を聞かせます。
では、この心臓が命でしょうか？心臓そのものが命ではなく、心臓は酸素や栄養物を取り込んだ血液を脳や手足に送り出すポンプだと私は説明します。そのポンプが止まれば人は死ぬのですが、ポンプそのものは命ではありません。命とは何でしょうか？それは空気や酸素、また雨をもたらす風のように目に見えないもの、触ることができないもの。君たちが持っている命は目に見えないものだと語ります。そこまで話して私はこんな質問をします。
君たちは朝起きてから夜寝るまで自分の時間を何に使っているの？顔を洗って朝食をとり学校に来る。1時間目、ついで2時間目にどんな授業があったかを私は聞いていきます。お昼の給食を済ませると校庭でどんな遊びをするのか、そして午後の授業は、放課後はどう過ごすのか、遊ぶのか、塾へ行くのかを聞きます。それが終わって家に帰ったら何をするか聞くと、おやつを食べて宿題をするなどと子供は答えます。夕食は何時か、その後テレビを見るか、入浴するか、何時に寝るかを尋ねると、10時とか遅い子は11時などと答えます。
そこで私はこう説明するのです。君たちは自分で使える時間を持っている。その時間は命同様、君たちの目には見えない。命とは、君がこの世で使うことができる時間なんだよ、と。子供たちは、ハッとした表情を見せます。そして私は次のようなことを話します。君たちはその大切な命の時間をみんな自分のために使っているね。でも、君の命の時間を他の命のためにも使わなければいけないよ。人はそうやってお互いの命の時間を分け合って生きていくものなんだよ、と。
大人になれば、君の持っている時間を人のため、開発の遅れた国の人のため、難民のために、また戦争のない平和な世界を作るために使うことができます。このようにして私の命の授業では、自分が使える命の時間をどう使うかが君たちの大事な仕事なんだよと締めくくります。
授業の最後にはみんなでシャボン玉の歌を歌います。その前に誰が作詞したか知っていますか？と聞くと、答えられる子供はほとんどいません。ごくたまに、 お母さんから野口雨情と聞いたと答える子供がいます。次にシャボン玉って何？と聞くと、子供たちは泡のことだと答えます。そこで私はこう説明します。昔ポルトガル人が日本との貿易で長崎に来た時、お土産に持ってきたのが石鹸で、それをポルトガル語ではサボンというのだと説明すると、みんなは目を丸くします。
野口雨情は生まれたばかりの自分の娘が死んでしまったのでとても悲しみました。彼は命をシャボン玉に例えて、せっかく膨らませたシャボン玉が誰かの手で潰されたり、空に高く飛んでも強い風で壊されるのは悲しい。それと同様、病気や交通事故で幼い子供たちの命が失われるのは悲しい。どうかそんなことが起こらないように、命が健やかに保たれてほしいというお祈りを歌に込めたのだと言われていることを私は説明します。
それではここで今日3曲目の賛美をお届けしましょう。野口雨情作詞のシャボン玉と、賛美歌の主我を愛すの歌を続けて森ゆりさんの歌でお届けいたします。
このシャボン玉の詩は野口雨情によって書かれました。雨情は四国の演奏旅行中に幼い娘を亡くしたと言われています。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、これは幼い魂を例えているのではないでしょうか。この曲を聴くと、ある有名な賛美歌のメロディーを思い出します。
主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。
今日は2011年正月ということで、イエス様は私たちの人生を新しくしてくださること、私たちの心を新しく変えてくださること、神様からいただいた命を自分のためだけではなく他の人のために使って生きることをお話しさせていただきました。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
来月2月にまた
お耳にかかりましょう。